24章祈りましょう。主よ主よ主よ、ハレルヤハレルヤハレルヤ、主よ今日も主の御言葉を待ち望みます。導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。一節から見ましょう。
ヨアシは祭司エホヤダの生きている間は主の目にかなうことを行った。エホヤダは彼のために二人の妻をめとらせた。彼は息子たちと娘たちを産んだ。その後のことであるが、ヨアシは主の宮を新しくすることを志し、祭司とレビ人を集めて彼らに言った。ユダの町々へ出て行き、毎年あなた方の神の宮を修理するために全イスラエルから金を集めてきなさい。あなた方は急いでそのことをしなければならない。ところがレビ人は急がなかった。それで王は頭エホヤダを呼んで彼に言った。なぜあなたはレビ人に要求して主のしもべモーセとイスラエルの集団の証の天幕のための税金をユダとエルサレムから持ってこさせないのですか。というのはあの悪女アタルやその子たちが神の宮を打ち壊し、主の宮の聖なるものをもすべてバールのために用いたからである。王は命令した。すると彼らは一つの箱を作り、それを主の宮の門の外側に置いた。そして神のしもべモーセがアラノでイスラエルに課した税金を主の身元に持ってくるようにユダとエルサレムに布告した。するとすべての司たち、すべての民が喜んでそれを持ってきて箱に投げ入れ、ついにいっぱいにした。金が多くなったのを見てレビ人たちが箱を王の役所に運んでいったとき、王の書記と祭司の頭に仕える管理人が来て箱を空にし、それを持ち上げ元の場所に返した。彼らは毎日このように行い多くの金を集めた。そこで王とエホヤダはこれを主の宮の奉仕の仕事を行う者に渡した。彼らは主の宮を新しくするために石切工と木工を、主の宮を修理するために鉄と青銅の細工師を雇った。こうして仕事をする人々は仕事をし、彼らの手によって細工物の修復がされた。彼らは神の宮を元の通りに建て、これを堅固にした。彼らは観光の際残った金を王とエホヤダの前に持ってきた。彼らはそれで主の宮の器具、すなわち捧げる務めに用いる用具、深皿、金銀の器などを作った。こうして人々はエホヤダの生きている間、絶えず主の宮で全焼の生贄を捧げた。さてエホヤダは老年を迎え、長寿を全うして死んだ。彼は死んだ時130歳であった。人々は彼をダビデの町に王たちと一緒に葬った。彼がイスラエルにあって神とその宮とに対して良いことを行ったからである。
じゃあヨヤヤタ祭司、大祭司ですね。この大祭司がヨシアをこう隠して、それでヨアシュですね、ヨアシュを隠して6年間隠した人であります。7年目に、この革命を起こしてアダリアを殺し、それでヨアシュを王にしたんです。それで彼が130年生きたんですね。彼が生きてる間はこの神殿がよく動きました。まあ献金もたくさん集まって、まあいつも修理とかよくそこがよくできて、以前のその建物を維持することができたんですね。それでヨホヤダが130年生きて死んだ時にダビデの町に王と一緒に安置したということですね。じゃあこの ヨヤダの間は素晴らしい国でした。しかし今からが問題ですね。17節、
エホヤダが死んで後、ユダの司たちが来て王を不死を拝んだ。それで王は彼らの言うことを聞き入れた。彼らはその父祖の神主の宮を捨て、アシェラと偶像に仕えたので、彼らのこの罪過のため御怒りがユダとエルサレムの上に下った。主は彼らを主に立ち返らせようと預言者たちを彼らの中に使わし、預言者たちは彼らを戒めたが、彼らは耳を貸さなかった。神の霊が祭司エホヤダの子ゼカリアを捕らえたので、彼は民よりも高いところに立って彼らにこう言った。神はこう仰せられる。あなた方はなぜ主の命令を犯して繁栄を取り逃がすのか。あなた方が主を捨てたので、主もあなた方を捨てられた、
うん、じゃあこのようにエホヤダが死んだ後に、ユダの司たちが来て王にへつらうんですね。不死を拝んで、それで地方にはこのようにバールを崇拝するアシェラと偶像を使えた。それをゼカリアが、預言者ゼカリアが立って、そのどうしてこんな偶像を崇拝するか、神様を捨てたのであなた方も捨てられるということをしたんですね。その時21節、
ところが彼らは彼に対して陰謀を企て、主の宮の庭で王の命令により彼を石で打ち殺した。
このようにチェカリアを殺してしまったんですね。22節、
ヨアシュ王はゼカリアの父エホヤダが自分に尽くしてくれた誠を心に留めず、かえってその子を殺した。その子は死ぬ時、主がご覧になり言い開きを求められるようにと言った。その年の改まること頃、アラムの軍勢が彼に向かって攻め上り、ユダとエルサレムに来て民の司を一人残らず殺し、分取り物を全部ダマスコの王のもとに送った。アラムの軍勢は少人数で来たが、主が非常に大きな軍勢を彼らの手に渡されたからである。それはこの人々がその父祖の神主を捨てたからである、
うん、じゃあアラムの軍隊が少人数、わずかな人数が来たんですけど、ユダはもう大きな軍勢が負けてしまったんですね。これは神様が審判したということですね。主を捨てたからであるということ。25節、
彼らが重病の状態にあるヨアシを捨てて離れていったとき、彼の家来たちは祭司エホヤダの子たちの血のために彼に謀反を企てた。彼らは病床で彼を殺し、彼が死んだので彼をダビデの町に葬ったが、王たちの墓には葬られなかった、
うん、じゃあこのヨアシが暗殺されるんですね。だから私たちが今生きているのはね、主の恵みです。私たちが普段このように集まって祈り、主の御言葉で生きている、これはね、祝福の中で祝福です。だからこのことを、ね、無視したヨアシュはね、自分を不死を拝んでる、この司たちの言うことで、空城を阻碍することを放置するんですね、まあ本当に彼がこんなことしてはいけないことです。自分がもう殺されるそのようなものだったのに、祭司から守られ国を本当に神様が祝福したんですね。しかしそのことを忘れる人間というものは本当に愚かです。それを忘れて、小さな軍隊、アラムの軍隊が、わずかな軍隊が来ても負けて、 それで自分はもう病気、重病にかかるんですね。だから滅びるんですよね。主から離れるとこのように敵が来て、もう全てを奪う、財産を奪う、また重病にかかる、結局亡命ですね、部下たちから暗殺される、暗殺されて、自分の墓に、王たちの墓にも入れない、捨てられるんですね、お前は王ではない、そのような侮辱、恥を受ける、そのことを、主を捨てた結果がこれですよ。26節、
彼に謀反を企てたのは次の者たちである。アモンの女、シムアテの子ザバデ、モアブの女、シムリテの子エホザバデ。彼の子たちのこと、彼について述べられた多くの予言のこと、神の宮の再建のことなどは王たちの書の仲介にまさしく記されている。ついで彼の子アマツヤが代わって王となった、
じゃあアマツヤが王になった。これはダビデとの神様の約束ですね。だから神様の約束は真実です。彼が殺される、それで彼だけが残っていったの、彼を主がダビデを覚えて維持するんですよ。だから私たちがね、イエス様をよく信じて、イエス様との契約を信じていくと、私の子孫たちがね、自分たちと関係なく、上の子孫たちの先祖たちの、ね、約束によって祝福されるんですよね。この前アメリカから来たその先生たち、また韓国から来た先生たち、それで彼らがね、私のことを祈ってるんですね。私が張先生とうちのおばあさんのことを、本当に会いたいと言ったら、先生一緒に今祈っていらっしゃるんですよと、そのように、その人たちが言いました。じゃあ私たちがね、このように多くの証人たちに囲まれてる。だから死んだらもう消えるんじゃなくて、ね、霊の世界とこの私たちが住んでる世界同時に見るんですよ。アブラハムの懐に抱かれた、ナザロがいたし、まだこの別の、この金持ちは別の世界にいたけど同時に見るんですよね。だから彼らが私たちを見てるんです。そして祈ってるんです。だから先祖たちがこの神様との約束したものがずっとこう約束が続けられて、主によって祝福されてるんです。だから朝先生が2億2000万人救礼のために祈った、うちのおばあさんも祈っておられたんですね。2億2000万人救礼ではないけど、とにかく私のために、子孫のために祈っていた。アブラ、ダビデが神様との約束によって、アダリアがもうダビデの子孫を全部殺す、そのはずなのに一人が残されてる、ヨヤダですね、ヨアシュですね。このヨアシュがこの終わりにまたこう揺り動きます。そして暗殺され、クテタが起こって暗殺されるんですね。にもかかわらず、彼の別の人が王にならない。だから北イスラエルはもう暗殺成功した人が王になるんですね。約束がないからですよ。けど ここ見るとね、ついに彼の子アマツヤが変わって夫になった、維持するんですよ、維持する、まあヨアシは王の墓にも入れなかった、そのような王命と本当に侮辱を受けたものなんだけど、そのアマツヤが王になった。だからダビデの血統が続いたということです。じゃあ4章に行きましょう。ローマ書4章1節から。
それでは肉による私たちの先祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうではありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた、それが彼の義とみなされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みでなくて、当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。
だからアブラハムももう空女崇拝者でしたね、まあ自分の寺、お父さん寺と一緒に仏壇作って仏壇売ってる人でした。しかし彼に主が現れて、私が示すところに行きなさい、それでそれを信じて出発したんですね。神様を信じて、これを彼の義とみなされたと言われるんですね。まだ10年過ぎた時にも彼の中に疑いがあったんですね。私は子供産めない、もうすでに85歳だ、だから自分のしもべエリエゼルをね、彼の、後取りにしようとした。その時主がまた現れる、夢の中でね、彼じゃない、あなたから生まれるものだ、外に連れ出して夜空を見せる、星を数えることができるか、数えません、あなたの子孫はこのようになる、まだ子供が一人もないのに主がね、天の星を見せて、あなたの子孫はこのようになる、アブラハムはこれを信じたんです。それを彼の義とみなされたと。だから私たちが自分が判断してこれじゃないかあれじゃないかということを捨てて、主が言われるのを信じることが義ですよ。自分のね、なんかパターンを作って、主二度断食をし、なんか自分なりの、ね、ルールを作って一生懸命やっても、これは神様と関係がない。神様がやろうとすること、神様が言われたこと、それを信じることが義ですよ。だから神様の御言葉を信じる信仰の義です。だから義というものはそうなんですね。神様を信じることが義です。6節。
ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を覆われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。
じゃあ彼は悔い改めたんですね。そして、不法を許されたんです。また罪が覆われたんですね。主がその罪を許して、罪を消してくださって、認めない。私たちも罪がたくさんあるんだけど、主が私たちの罪を許してくださって、このイエス・キリストの中にあるものは誰でも罪に定められない。これが主の決めたルールですよ、御言葉です。それを信じれば私たちは救われる、きっと認められる。 だから信仰による木ですよ。信仰による木。九節。
それではこの幸いは割礼のある者にだけ与えられるのでしょうか。それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義とみなされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義とみなされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。まだ割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです、
うん、じゃあアブラハムが割礼の代名詞ですね。アブラハムが割礼を受けたからです。それでアブラハムの子孫たち、肉の子孫たちは全部割礼がある。ユダヤ人たちはねそしたらこの割礼がある人、割礼がない人、それで分かれるんですね。アブラハムがその信仰によってきっと見なされたのが、割礼があった時か割礼がなかった時か。もうアブラハムがね、イサクを産んでから、割礼というものを主が命じたんですね。だからこれは信仰に見なされたのは、もう彼が神様の御言葉を聞いて出発したその時点ですよ。75歳、そして85歳できっと見なされた割礼受ける前ですね。割礼は後ですその話を今言ってるんですよね、パウロは。13節。
というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、立法によってではなく信仰の義によったからです、
うん、じゃあ立法ということは割礼を受けることが立法ですね。ただ立法の前だったということです、じゃあそしたら19節から見ましょう。
アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義とみなされたのです。しかし、彼の義とみなされたと書いてあるのは、ただ彼のためだけではなく、また私たちのためです。すなわち、私たちの主イエスを死者の中からよみがえらせた方を信じる私たちも、その信仰を義とみなされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからです、
うん、だから、イエス様を信じること、神様が十字架にかかったイエス・キリストをよみがえらせたということを信じること。アブラハムの信仰は、自分が100歳になって死んだ体であっても、自分に神様がしてくださると、子供を与えると信じたんですね。この約束を信じる信仰によって、アブラハムはきっと認められたということです一箇所、ね、じゃあ OK、ここまで